今日はこの聖書の箇所からお話を進めてまいります。タイトルは、特別な毎日に生かされている恵みを知る、特別な毎日に生かされている恵みを知るということなんですが、皆さんのイエス様を信じている人たちはもうすでに特別な毎日の中にいるわけですね。それを知っているのと知っていないとでは全然生き方が見方が変わるわけですね。特別だってね、分かっている、この知っているから正しい方向に進むことができるんですが、知っていないと間違った方向に行っちゃうわけですね。神様にあって特別っていうのはどういうことか理解している必要があるわけですよ。間違っているならね、自分のゴールに向かって一生懸命ボールを蹴ってね、シュートが入ったって喜んでるわけです。でもそれはオウンゴールなわけですね。手にはならないわけですよ。正しい方向に向かってゴールしていく、正しい方向に向かってゲームを進めていく必要があるわけです。そのために特別だということはどういうことなのか、神様にあって生かされるとはどういうことか知る必要があるわけですね。ちゃんとそれは正しく知る必要があるわけです。昔こんなことがありました。私がですね、21歳の頃でしょうか、ハワイにですね、ホームステイした時に、その教会の人たちが T シャツを作ってくれたんですね。手作り T シャツです。私はね、あ、すごいな、あ、嬉しいなと思ってね、その T シャツをもらったんですよ。ちょっとね、この浮き上がるような加工がしてあってですね、当時のこうね、流行りのやり方だったんでしょうね。で、なんかこう、英語で書いてあるわけです。でね、日本をこう、イメージした T シャツだったんでしょうね。で、富士山の絵も書いてあるんですよ。いやー、富士山だ、すごいなと思って。よく知ってるな。でもなんかちょっと違和感があったんですよ。え、何か違うぞ。よく見たらですね、富士山の上に鳥居があったんだよね。鳥居があったんだけど。もちろん正確に、確かに富士山の頂上にはね、鳥居あるんですけど、わざわざですね、そこまで再現しなくてもいいわけですね。そして、日本人のイメージって言うと、どうしてもこの鳥居だったんでしょうね。クリスチャンがわざわざですね、その鳥居をね、この T シャツにつけなくてもいいわけですよ。わざわざそこに描かなくていいんですけどね。この日本のことをよく知って。でも、それは正確に日本人の心まで分かってるわけじゃないですよね。クリスチャンの日本人の心まで分かってるわけじゃないですよ。悪い言い方をすると、ちょっとですね、この中途半端なわけですよ。全く知らないわけじゃない。ちょっと知っているから、そういう失敗をしてしまうわけですよね。だから、ちょっとだけ知ってるっていうのは、実は、正しくないわけですよ。私たちの歩みの中でもそうです。イスラエルに対してちょっとだけ知っている。アメリカに対してちょっとだけ知っている。また中国に対してちょっとだけ知っている。そのちょっとだけがまた大きな間違いになっていくわけですよ。ちょっとだけ知っていることがいつも正しい方向に進むとは限らないわけですね。それは神様との関係も同じです。ちょっとだけ神様のことを知っている。それが間違った方向に行ってしまうわけですよ。ちょっとだけ知っていることが、それが後で正しくもっと詳しく教えられていく必要があるわけですよね。神様は私たちに正しく神様との関係、神様にある歩みを教えたい、そう願っておられる方です。ですから、神様と共に生きるその信仰の歩みで神様に教えられていく必要があるわけですね。神様は啓示し、私たちを導いてくださっている。あなたが知ることができるように、あなたが耳を傾ければ、目を向ければ知ることができるようにしていてくださるわけです。ですから、神様に聞くっていう姿勢がどれだけ大切なことでしょうか。ああ、分かってる分かってるって思ってると、ちょっとした知ってることで大きな失敗を犯してしまうわけですね。T シャツに鳥居の絵を描くぐらいまだ可愛いもんだと思いますが、歓迎の意味でね、作ってくださいましたので、私はその方、そっちを取ったんですけども、でも、神様との関係の中で私たちは間違ってしまうならば、せっかくの恵み、祝福、受け取ることができませんよね。いつも神様にあって正しく歩む、それはどういうことでしょうか。今日の聖書の箇所、場所が移動しているわけですね。ルステラという場所に移動しているんですが、ここは前回のですね、イコニウムから30キロメートル余り離れた場所なんですよ。このルステラにパウロ・バルナバが来た時に、彼らがまたイエス様のお話をしたわけです。すると、いつもと違うちょっと場面があるわけですね。その場面というのは、足の苗た人がいたわけです。その足の苗た人は生まれつき足が効かなかったわけです。でも、パウロの話を真剣に聞いているわけですね。パウロは、真剣に聞いてるなっていうのはきっと分かったんでしょう。そしてそれだけじゃないんです。パウロは、もう神様によってですね、示されるわけですよ。この人のうちには信仰があるって。ですから、まっすぐ立って歩きなさいって。信仰に立って歩きなさいって。そう。彼が叫ぶと、その ルステラの足苗は立って歩き始めたわけです。すごい奇跡ですね。この人異邦人ですよ。で、イエス様のことね、聞いてそれを信じたんです。そして立ち上がった、癒されたんです。似たようなお話で、美しの門、ペテロとヨハネが通っていくと、美しの門にいた足苗がですね、恵んでください、恵んでくださいって言って、まあ、ペテロが言うわけですね。金銀は私にはないって。ナザレ人イエス、キリストの名によって歩け。そしてその美しの門の人は、その足苗は癒されたわけですが、この人も生まれつきの足苗でした。同じような話でも、もう全く違うのはですね、これこの人は信仰があったとは聖書に書いてないわけです。美しの門の人は信仰があったわけじゃないんです。でもまず恵みを受け取って、そしてその後に信仰を彼は持つようになったわけですよね。でもこのルステラの足苗はまず信仰なんですよ。イエス様の言葉を聞いて、ああイエス様にはできるって、異邦人でありながら、また生まれつきの足苗でありながら、イエス様にはできるって信じたんです。彼に与えられた信仰が彼を癒した。私たちはね、この聖書の話、癒しが行った、解放された、当たり前のように聞いてますけど、この人は歩いたことがなかったんですよ。歩いたことがなかった人がその信仰を持てるってすごくないですか？イエス様のこと知らなかったんですよ。でもイエス様にできるって、信仰を持つことができるってすごくないですか？主がその信仰を彼に与えてくださったわけですよ。そして彼はそれを受け取った。信仰は生きて働くんです。私たちの歩みもそう。信仰は生きて働く。私たちの毎日の中にどれだけ信仰があるのか、特別な毎日に生かされているんです。その中でどれだけ信仰があるのか、もちろん信仰がイエス様を信じたんだからあるわけです。でもそれを使っているのか。パウロがこの足苗を見たときに信仰があるってそう見えたわけですが、このあるという言葉はこの中に所有するとか着るっていう意味があるんですね。つまり信仰を所有していることが見えたわけです。また信仰を着ている、新しい人を着ている姿が見えたわけですよ。私たちの歩みの中でいつも信仰を所有して歩いているか、新しい人をどれだけ着て会社の中で歩いているか。イエスも信じて新しい人来たんですけど、その上にですね、さらに古い人来てたら意味がないわけですよ。新しい人来たのにね、また古い人来て、またその上にもですね、さらに古い人を着る。いや、結局ね、古い人じゃんって前の人は思うわけですね。新しい人を着て歩んでいく、それは純粋に神様を信じて神様の御言葉に生かされていくことです。ヤコブ書を開きましょうか。ヤコブ書1章5節。ヤコブ書1章の5節。あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげもなく、咎めることもなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わず、信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を欠いた人です。知恵の欠けた人、その人は誰でも惜しみもなく、咎めることもなく、お与えになる神様に願いなさい。神様求めるものに与えてくださいますよね。神様求めるものに与えてくださいますよ。だから求めるって、これ大事なことです。しかし神様与えてくださるのは必要なものを与えてくださいますし、また御心に沿ったものを与えてくださいますよね。じゃあ知恵っていうのは御心なのか、どうなんでしょう。知恵っていうのは御心ですか？これ御心ですよ。だって神様の知恵を受けて、そして毎日の中どうやって歩むかって、これ御心ですよ。また神様を知るための知恵って御心ですよ。また皆さんが仕事や家庭生活の中でどうやって霊的な歩みをしていくのか、その力や知恵をいただくっていうのも御心ですよ。ソロモンは神様に願いましたよね。知恵をくださいって。王様としてのその役割を果たしていくための、務めを果たしていくための、その知恵をくださいって。神様は喜んで与えてくださったじゃないですか。そして褒めてくださいましたよね。それ以外にもですね、彼に豊かに恵みを祝福を持って答えてくださったじゃないですか。 神様与えてくださるんです。私たちに必要なら、神様の御心なら、知恵は神様の御心ですよ。またもっと神様のことを分かるようにしてください。御心ですよ。神様を教えたいんですから。だから神様に求めたらいい。神様から受け取るんです。しかしその時に二心があっちゃいけないって、二心があっちゃいけない、揺れ動いていてはいけない。与えられるのかな、与えられないのかな、いやね、余計なこと考えちゃいかんね、与えられるって思い込んどきゃいいって。思い込むっていうのは信じていることではありませんね。それは思い込んで勝手にね、このそうならないようにですね、考えないっていうだけで、別に思い込んでるっていうのは信じてるわけじゃありませんね。もちろん余計なことを考えるよりいいですけどね。信じるっていうのは、神様はそうしてくださる、神様の御心だから、神様のご計画だから、神様の心で、神様は許してくださって与えてくださるっていう、その確信、また信頼があるんじゃないですか。時にまた私たちのその思い通りにならないかもしれない。でも最高の道へと神様は導いてくださっている。だから委ねていくことができるわけです。もし違うものが与えられても喜ぶことが私にはできるんじゃないですか。だから二心を持つんじゃないっていうことです。また癒しは御心でしょうか。解放はどうでしょう。癒されるのは御心ですよ。イエス様の身元に一人のお父さんがやってきました。息子を連れてやってきたんです。そのお父さんは言うんですね、イエス様に向かって。イエス様、できたらこの息子を憐れんでやってくださいって。イエス様お願いします。できたらでいいです。できたら。できなかったらいいんですけど、できたらいいんですよ。できたらお願いします。憐れんでやってください。その言葉を聞いてイエス様は何ておっしゃったか。私にできるものならというのか。できるものならというのか。信じる者にはできるんだってイエス様おっしゃいましたよね。そのお父さんはその言葉を聞いて、ああイエス様ごめんなさい、悔い改めます、不信仰な私をお許しください、死を憐れんでください。そしてその息子は解放されたわけです。この子は、悪い霊によってですね、この火の中や水の中にこの投げ込まれるようなことをされていたわけですね。その状態を見てお父さんよく知ってたわけですよ。息子が傷ついている様子を見て、でいつもいつもそれが現実になっていたわけですね。その現実を見たときにお父さんはもうどうすることもできないんじゃないか。その苦しんでいる様子、痛々しい様子があまりにも心に残って、もうできないんじゃないか、どうすることもできない。でもイエス様という方、何かできるっていうことを聞いた。だからできたらそうしてほしいって、できたら癒してほしい、そんな心になっていたんじゃないですか。いつの間にか。私たちもクリスチャン生活の中で、できたら主よ、あなたが道を開いて、できたらあなたが私に知恵をくださって、できたらこの風を癒してくださって、できたらこの足の痛みを癒してくださって、できたら会社を、できたら家族を祝福してください、そうお祈りしてしまう、そう願ってしまうような見方や考え方なってしまうことがないでしょうか。特別な、皆さん毎日の中にあるんです。特別なですよ。それはイエス様によって救われ、神の子供とされた毎日です。ですから神様は祝福し、繁栄を与えてくださる、癒しを与えてくださる、解放を与えてくださる、喜んで生きることができるように備えも守りもあるわけですよ。なのにできたら、それは何が御心か分かっていないからじゃないですか。別にこの御心っていうのは、お昼ご飯、生姜焼き定食を食べようか、それとも焼き魚を食べようか、あるいはパスタにしようか、どれが御心ですか。神様は別にそれはどれでもいいよっておっしゃると思うんですね。どれでもいいよ、体全体のバランスを考えて、あなたが主の栄光になるようなその体の状態、神様明かしできるようなその状態にいつもしておいてくれれば、ね、それあなたの、ね、中でどれでも好きなやつ食べていいよって、そうおっしゃってくださると思うんです。しかし私たちはそのようなことをですね、こまごまと主をどれが御心ですか、御心ですか考えてしまう。しかし大きな枠組みでの本当の意味での御心、見失ってるんですよ。 神様はどんなお方か、私たちが生きた環境の中でよく知らないから。そして大人になるといつまいか理屈っぽくなってしまうわけです。理論的にですね、いろいろああでもないこうでもないって考えてしまうんですね。ですから癒しっていうのは、解放というのは、豊かな神様の技っていうのは、貧しい国や、またあまりこの富んでいる国で行われているわけじゃないですよね。その貧しい国の方がよく行われていますよね。富んでいない国の方が、そこに速やかにファッと神様に入りますよ。人間的な知的理解や人間的なその常識、そうしたものが私たちの信仰を邪魔してしまうことがあるんじゃないですか。先日ですね、3階でこんなこと起こったんですね。まあ、皆さんご存知の子なんですが、3歳ぐらいの子がですね、指を挟んだんですよ。指を挟んでね、わーって泣いたわけです。で、その時に私もいましたので、じゃあお祈りしましょうか。まあ、お父さんもお母さんもいて一緒にお祈りしたわけですよ。どうぞ、主よ、この、ね、痛みを癒してくださいって。すると、すごいなって思ったんですね。スーッとですね、このわーって泣いてたのが、だんだんだんだん泣き止んでいくんですよ。だんだんだんだん泣き止んでいくんですね。で、お祈りが終わった時にはもう泣き止んで冷静さを取り戻してるわけです。私それ見た時に、あ、神様ってすごいって思ったんです。だって、その子は私が何をお祈りしか、分かってですね、アメン、アメン、主は癒されるね、死にできないことはない、ハレルヤーって言ってですね、こう、癒しの信仰を受け取って、よし癒されたって、アメンって最後に言ってこう、終わったわけじゃないですよね。何かお祈りしてくれてる。まあ、家庭生活の中でもです、そうだと思うんですよ。クリスチャンファミリーなね、お祈りしてくれてる。お父さんお母さんが。で、その中で、だんだんだんだんこの冷静さを取り戻していって、神様働いていく姿を見たときに、お父さんとお母さんもまた、お祈りして、私たちもですね、あ、神様働いてくださるって分かるわけです。そして、その子もですね、やがて物心ついたときに、いつも神様が触れてくださって癒してくださった。神様のもとに行けば、神様働いてくださるんだって、これ、生きた体験として知るわけですよね。私たちもそのような恵みに生かされているんですよ。しかし、いつの間にか大人になってですね、いろんなことを人間的な理屈の中で、もうちょっとこういうふうに祈ったら、もうちょっとね、この言葉は間違えたから、この言い間違えたこの言葉のせいなんじゃないか。いや、お祈りしてもらった時ね、先生は肩に手を置いたんだけど、本当は私を痛かったのはお腹なんだ。この位置がちょっと違ったから、お祈りが効かなかったんじゃないかとか。まあ、いろんなことを考えてしまうわけですよね。でもそんなことは、神様の前にあって、どちらでもいいことですよ。神様は祈りを聞かれるんです。そして、その本当の問題を知っていてくださるんです。多少、肩だろうが。お腹だろうが、その違いがあったとしても、神様はその必要に応えてくださるんじゃないですか。しかし、いつの間にか私たちは、間違った見方や考え方を持って、ちょっとだけ知っている神様のことから、誤解をしていって、曲がった方向に行ってしまう。そのような弱さを持っているんじゃないですか。ですから、いつも神様の方向を見て、神様を教えてくださいって。純粋に神様からの信仰を受け取るって。どれほど重要なことでしょうか。主は信じる者に教えてください。啓示してくださって、導いてくださる。イエス様信じる者は、聖様が共にいてくださるわけですよ。そしてその方が働いて教えてくださる。いつも、その方に自分自身を委ねて、任せていこうではありませんか。使徒の働き、続きのところを見ていきたいと思いますが、14節章の、10節のところ、パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そして、バルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると、町の門の前にあるゼウスの神殿の祭司は、おうし数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた使徒たちは、バルナバとパウロは、衣を聞いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さんどうしてこんなことをするのですか？私たちも皆さんと同じ人間です。そして、あなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった、生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちです。この、生まれつきの足苗が、 ルカオニアで癒されたんですね。それを見た群衆たちは驚いたわけですよ。びっくりした。だってあの人は足ないでしょ。生まれつきに。なんで？どういうこと？何が起こったの？この人たちは偶像礼拝者でしたから、彼らなりのちょっと知っている神様感から想像したわけですね。イメージしたんです。で、出てきた答えが、そうだ。神様が来てくださったんだ。神様だって思ったんですが、彼らの偶像礼拝の神様感ですから、ゼウス、あるいはヘルメスと呼んだんですよね。バルナバのことをゼウス、そしてパウロのことをヘルメス、そして、それだけじゃありませんね。ああ、神様来られたっていうことでですね、さあみんな生贄を持ってこないか、生贄を持ってこないかということで、生贄を捧げ始めたわけですよ。ゼウス神殿の祭司までやってきて、こう生贄を捧げたって書いてありますよね。彼らのちょっとだけ知っている神様感の中から、彼らのイメージで、その起こった出来事を判断していたときに、全くとんでもない答えが出てきたわけです。偶像礼拝する、神様知らないってこういうことなんです。それは神様がしてくださった豊かな技、素晴らしいものであっても正しく見れないんですよ。そして神様知らないから何でも神様してしまうわけです。神様のレベルが低いんです。自分よりちょっとできると何か神様、不思議なことがあると何か神様、自分より大きい存在、何か神様なっちゃうわけです。日本人もそうですね。野球がちょっと上手なら野球の神様、芸術が得意なら芸術の神様、商売が得意なら商売の神様、何でも神様ですよ。そして自分よりも大きな存在、山や海、そして自然、そうしたものを神様としてしまうんじゃないですか。これ日本人も同じです。誠の神様を知らないから神様のレベルが低いんですよ。ちょっと戦い戦で連戦連勝、もう神様です。将軍になって何かね、こう世の中を治めた、もう神様ですよ。もう自分を神様として祀りなさい。そう言って神様になっちゃうわけですよね。それが日本人の神様感です。いや、本当の神様を知らない神様感。本当の神様っていう方は、そんなにレベルの低いお方じゃないわけですよ。何でもできるお方ですから。人間レベルじゃないんです。でも人間は、誠の神様を知らないなら、人間レベルが神様なんです。ちょっと何かができることが。ですから、イザヤ書の中に、この偶像礼拝の愚かさについて、こんな風に書いてありますね。一本の木があります。その一本の木を半分に折ります。その半分の木から、一本があって、一本の半分の木から、パンを焼いたり、そして、暖を取ったりする。パンを焼くわけですから、ああ、お腹膨れたってなるわけですね。暖を取るから暖かいってなるわけです。そして残りの半分からどうするか。その残りの半分。それを偶像を作るわけですね。そしてその偶像に神様だ、神様だって言ってですね、自分のお願いをするわけです。パンを焼いた、その半分と。暖を取った、その半分と。一体何が違うのか。その半分で作った偶像。誰が作ったのか、人間じゃないか。その人間が作った作品が神様になるのか、お願いして何か叶えてくれるのか、その作ったものが歩き出して喋り出して何か不思議な力を持っているのか、歩くことも喋ることも食べることも何もできないんじゃないって。でも誠の神様を知らないなら偶像にしてしまうわけですよね。誠の神様を知らないなら。でも私たちは誠の神様を知り、神様はどんなお方かって教えられています。ですから、その神様とどう歩むのか。第一コリント開きましょうか。第一コリント3章の10節、お読みしたいと思います。第一コリント3章の10節、与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちの土台はイエス様なんだ。もうこれ以外の土台があるならば、もう土台ごと据え替えなければならないわけですね。土台ごと新しくされなければならないわけですよ。私はかつて この教会がですね、この場所に決まる前に、まあ、どこにしようか、まあ、いろんな場所を見に行った時に、ある場所見に行ったんですよ。それはですね、とても綺麗な建物だったんです。とても綺麗な建物で、まあ、買い物件だったんですけどね、とても綺麗な建物で安かったんですよ。なんでだろうって、まあ、そう思ってですね、そこ見に行ったんです。で、中に入るんです。ああ、綺麗だなって、そう思った。でもね、何か違和感があったんですよ。違和感があった。なんだろうって思ってた時に、不動産屋さんが言ったんです。お気づきだと思いますけど、この建物は傾いてますって。だから、その土台を直さなきゃいけないですよ。だから、この土台、そこに代金がかかりますから。だから、まあ、この物件安いんですって。綺麗だったんですけど、傾いてたんですよ。じゃあ、傾いたままでもいいんじゃないかって、そう思うかもしれません。でも、傾いたまま生活してると、人は、やっぱり病んでいくそうです。違和感を覚えるからです。違和感のまま、ね、この生活しているって。また、そのままね、何か地盤沈下か何か問題があって、そこは沈んだわけですから、やっぱり正しくされないと、何か地震だとかですね、大きなことが起こった時に大変になってしまう可能性もあるわけですね。ですから、土台って正しく据えられなきゃならないんですよ。皆さんの土台、私の土台はイエス様なんです。もしイエス様以外の土台がそこにあるならば、もう一度、正しくイエス様に据えられる必要があります。そして、その上に皆さんが信仰を持って立て上げていくわけですね。その信仰の上に何を立てるのか。その一番影響力を持っているのは誰か。皆さんなんです。イエス様の土台の上に何を立てるか。その影響力、一番持っているのは誰か。皆さんなんですよ。なぜか。どれだけ神様が素晴らしいことを語っていてくださっても、また、どれだけ牧師が愛のある行動、またクリスチャンたちが、ね、皆さんにこう愛のある振る舞いをしたとしても、それを受け取るかどうかっていうのは皆さんなんですね。一番皆さんがその影響力を持ってるんですよ。またあるいは会社の中でですね、嫌な人がいる。ね、本当にひどいことを言う。でも皆さんが気にしなければ、影響を受けないんですよ。どれだけ素晴らしいことを言っていても、皆さんが気にしてしまう、いや、皆さんが勝手に思い違いをしてしまうなら、悪い影響を与えているわけです。ですから、あなたがあなたにどんな影響を与えるか、これが大事なんです。神様にある影響を与えていく。ですから、この最後のところにこうありますね、先のところ。第一コリントの3章の16節。第一コリントの3章の16節のところにはこうあります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。聖霊様が共にいてくださって、働いてくださっているわけです。ですから、その促しに、その導きに、その歩みに従っていく。その影響をあなたが受けるなら、ちゃんと祈りの家として、神様の神殿として立て上げられていくわけです。しかしそうじゃない。あなたがね、その声に聞き従わない。あなたがまた違う影響を自分自身に与えるならば、違うものがそこに立っていくんじゃないですか。神様は生きて働いていてくださるんです。あなたの毎日の中に、もう特別な毎日なんです。主が共にいてくださって。天国の恵みがある。にもかかわらず、あなたの心が、あなたの思いが、地上の今までの生き方と変わらないなら、その恵みを見ていないなら、受け取ろうとしないなら、わからないんじゃないですか？こんな、例え話があるんです。悪魔の学校があるんですけど、その悪魔の学校、いよいよ、まあ、卒業式を迎え、それぞれの悪魔が、この人間に向かってですね、誘惑をするために、今、旅立とうとしている。その時に悪魔の先生が言ったんです。それじゃあ皆さん、ね、これからどうやって人間を惑わすか。皆さんの作戦を教えてください。はい！一人の悪魔が手を挙げました。先生は言うんです。はい。じゃあ、答えてください。悪魔の A さんは言うんですね。先生、これから僕は人間のところに行って、神様はいないって言ってやります。神様なんかいない。だから、まあどういうふうにね、生きてもいいんだよ。好きなように生きたらいい。あなたの自由にしたらいいんだ。そうやって言って誘惑してやります。 プート先生は言ったんです。残念ながらそれはダメですね。なぜか。それは人の心の内に神様はいるって信じている。その心があるから。だから神様はいないって言ってもダメなんですって。すると次の悪魔が手を挙げた。はいはいはいはい。じゃあ君。2番目の悪魔が答える。先生。じゃあ僕はこうやって言ってやります。地獄はない。裁きはない。だから、どういうふうに生きてもいい。好きなように生きればいい。地獄も裁きもないんだから、好きなようにしたらいいんだよ。そうやってやって、誘惑してやりますよ。先生はそれを聞いて言うんですよ。いやー、それもね、ダメなんだよ。なぜなら、人は人の心の内に裁きがあるって知っているから。だから、裁きがないなんて言ってもダメだ。すると3番目の悪魔が手を挙げたんです。はい、じゃあ、君。3番目の悪魔が言うんです。神様はいる。地獄、裁きもある。しかし、今、信じなくてもいいよ。今、信じなくても、もう少し後でいいんじゃない？もっと後でいいんじゃない？年を取ってから、もっともっと後でいいんじゃない？今じゃなくていいって言ってやります。すると先生は言ったんです。それだ。神様は今私たちを導いておられるんですよね。今特別な毎日の中に生かされることができるようにしていてくださるんですよ。その喜びの中に今受け取れるようにしていてくださる。なのに私たちは後でいい、もうちょっとでいい、もうその先でいいって後回しにしてしまうことがあるんじゃないですか。今はこういう問題がある、今はこういう状況だからもう少し先でいい。でもその問題やこういう状況の中にも神様はいてくださるんじゃないですか。私たちが勝手に神様を追い出している、共にいてくださるにもかかわらず聞こうとしていない、その姿勢や心がそこにあるんじゃないですか。もう特別な毎日の中にあるんです。神様の恵みの中にあるんです。神様は共にいてくださるんです。ですからその神様の声に聞いて、こんなあんなそんな状況の中にも神様の栄光を表していただこうではありませんか。今日の聖書の箇所のところに、人々は、群衆たちは足長が癒されたのを見て、パウロ、バルナバのもとに捧げ物を持ってきた。その時にパウロ、バルナバは叫んだわけです。私たちも皆さんと同じ人間ですって。皆さんと同じ人間ですって。この同じっていうのは、ただの同じっていう意味じゃないんです。ただの同じだけでなくて、これ、同じの中に、もうちょっと突っ込んだ意味があるんです。それは、同じだけでなく、この、同じものを持っている。同じものを、こう、悲しみや苦しみを受け取っているっていう意味があるんですね。ですから、同じ罪の苦しみや悲しみ、そうしたものを私たちは持っているんですよ。変わらないんです。ただ同じだけじゃないんです。同じ罪の性質の中に生かされたもの。でも圧倒的に違うのは何か。それはイエス様によって救われたということですよ。イエス様によって救われて、神様の恵みの中に生かされているものなんです。だからあなた方もその虚しい生き方を捨てて、これはとんでもない、ろくでもない生き方ってことですよ。偶像礼拝、間違った神様感、間違った見方や考え方、神様にあって救われて喜びの中に生かされている生き方じゃない、そんなものは捨てて神様に立ち返り、本来の神様にある私たちの生き方をしていきましょうって、そこに私たちの本当の喜びがあって、神様がどれほど素晴らしいか、あなた方ももっと知ることができる。しかしこのエピソードはその後また続くわけですね。19節、20節、どうなります？14章。使徒の働き。19節、20節。ところがアンテオケとイコニウムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし、弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバと共にデルベに向かった。アンテオケとイコニオム、そこからわざわざユダヤ人たちが かつてパウロを石打ちにしようと思ったあのユダヤ人たちがやってきたわけですよ。もうね、怒りの思いを持ってずっと旅してきたんでしょうね。普通ならね、そのやってくる途中で怒りも冷めようと思うんですけどね。わざわざね、長い時間かけてですね、イライラしながらですね、パウロを殺してやろうって、石打ちの刑にするわけですよ。で、死んだものと思った。でも次の日、まあちゃんと生きてですね、そしてまあそれから旅に出ていくわけですけど、信じようとしないものってこの怒りを信じて握りしめているわけですね。そして喜びでない虚しい生き方を選び続けているんじゃないですか。このルステラの癒しを信じ、パウロを通して癒しの技をなされた神様の恵みが、このピシリアのアンテオ家の人たち、またイコーニウムの人たちのところでも語られていたんじゃないですか。場所や状況は関係なく、大切なのは私の心がどうであるか、神様の言葉を信仰を持って受け取るかどうかにあるんじゃないですか。私たちは恵みによってイエス様を信じ、罪許され、新しい人になりました。変えられたんです。神の子供とされたんです。だからこそどう歩むのか、聖書にはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、そう書いてあります。それがキリストイエスにあって神様の望んでおられること、求めておられることなんです。私たちに対していつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。なぜですか？なぜならもうあなた、素晴らしい神様の特別な毎日の中にある。神様は共にいてくださって喜びの中にある。だからこそ信仰によってその恵みを受け取り、神様によって見せられていくためです。しかし異邦人はどのような歩みをすると聖書に書いてあるか、食べるにも飲むにも着るにも心配するわけです。明日どうしたらいいんだろうか、何が起こるんだろうか。なぜでしょう？誠の神様を知らないからです。でも神様はこの異邦人にも放っておかれたわけじゃないですよね。今日の聖書のところに何てありました？雨を降らせ、実りを実らせ、恵みを持って神様を教えていてくださったって。私は未信者の人で、まだイエス様知らない人で、こんなことを言ってくれたことを覚えています。エナの棚田百選に選ばれたですね、その場所にその方行ったそうです。そしてその、まあ、日本のですね、昔ながらの風景を見ていたときに感動したっておっしゃってました。そして神様っているんだなって思ったって、その昔ながらの日本の風景、それを見たときに美しい、神様っているんだなって。神様は旧約の時代においては異邦人において自然啓示をしておられたわけですね。自然を通して、この恵みを通して神様を知ることができるよう。しかし今や特別啓示、イエス様を通してはっきりと私知ることができるようにされました。そしてその恵みを受け取ったんです。だからこそどのように歩んだらよいんでしょう。神の国と神の義とを第一にしていくというならば、それらのものは与えられるって、何も心配することないって書いてありますよね。野の花を見なさいって、空の鳥を見なさいって、ちゃんと神様が備え守り導いていてくださるじゃないか。神の国と神の義とを第一にする、それはいつも神様と共に歩む、御言葉のうちに生かされ神様を愛する歩みです。あなたがどれだけ神様を愛するか、それによって神様をどれだけ知ることができるか変わってきます。神様はあなたを愛しておられます。そしてあなたに教えたいんです。だからこそもっともっと神様教えてください、神様を愛させてください、求め変えられていこうではありませんか。主は信じる者を導き、神様にある特別な毎日に生かしていてくださること、神様の愛を持って生かしてくださっていることを教えてくださるからです。一つお話したいと思いますが、それはルワンダのお話です。1994年当時、そのルワンダのとある場所、それは大統領の豪邸が建っていた場所でした。ここでは大量虐殺が行われています。ルワンダにとっては悲しみであり、苦しみの場所、そう言えるでしょう。 しかし今はその場所は悲しみや苦しみの場所ではないんですね。それは新たな建物が建てられているんです。灯台と呼ばれる場所、名前が付けられているんですけど、その場所はクリスチャンたちの次世代リーダーたちが教育される聖書学校が建て上げられていて、またレストランや宿泊できるような施設、地域の人たちがこう交わることができるような、まあ、そうした場所となっているんです。そしてその場所は灯台と名付けられた。なぜそう言われたのか、名付けられたのか、希望の光がそこにあるからです。かつての苦しみ、痛み、大量虐殺のそのむごたらしい情景から神様変えてくださった、その恵みによってクリスチャンたちがその場所で一つずつ立て上げていったんですよね。神様に応答し、また従っていた者たちによって立て上げられていって、希望の光が灯されているんです。神様にある特別な毎日がそこで見えるんじゃないですか。かつてはなかった。イエス様を信じる皆さんの歩みもそうです。神様によって特別な毎日になったんですよ。かつてはそこで大量虐殺、苦しみ、悲しみ、もういろんなことがあったかもしれません。でもあなたの心を思い、あなたの人生の中に神様は光を灯し、導いていてくださるんです。そして主によって立て上げられることができるよ。神様は愛を持って導いていてくださるんじゃないですか。神様の愛、その喜びによって立て上げることができるんです。毎日の中でもっともっと神様を教えられていこうではありませんか。主はあなたを招き入れ、導き、教えたい、そう願っておられます。期待をし、特別な毎日、神様に期待していきましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます。私たちの歩みの中にさまざまなことが起こりますが、しかしどのような状況の中にあってもあなたが導いていてくださること、あなたの守りがあること、あなたの助けがあること、ありがとうございます。そして何よりもイエス様によって救われたその喜びを持って、どのような中にあってもあなたに期待し目を向けていくことができますよ。あなたが支えていてくださることを感謝いたします。私たちには分からなくても、主よ、あなたは全てを知っておられ、あなたの恵みによって私たちを救い出し、あなたの愛によって私を変えていてくださること、ありがとうございます。さらにあなたを教えてください。あなたに期待します。栄光が主にありますように。イエス様の御名に信じて感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。